前書き。全く単純です。私はただ誠実でありたいだけです。これはケルケゴール1813から1855がその教会攻撃の真意を知らせようと1855年3月31日付の祖国誌に載せた論文「私は何を望んでいるのか」の冒頭の言葉です。多くの宗教的著作を残した彼は当時のデンマーク国教会を激しく批判して最後の一年を燃焼させた上42歳で亡くなりました。この教会攻撃と呼ばれる批判活動はその酷烈さのために評価は分かれ、ある人はこれを彼の著作家活動の臥龍転生と評価し、ある人は彼の精神疾患の結果と切り捨てます。これを正確に理解することは難しい問題ですが、私は全く単純です。私はただ誠実でありたいだけです。という短い言葉に、この攻撃の性格が見えると考えています。これを書いたのは、攻撃を始めて3ヶ月半くらいが経った時でした。ところで誠実とは、彼の場合どういうことなのでしょう。次のような言葉が、この私は何を望んでいるのかという論文の最後のところに出てきます。私は誠実でありたいのです。もしこのことが人類のあるいは時代の望むことであり、人類あるいは時代が正直に誠実に率直に堂々と明白にキリスト教に反抗してキリスト教の権力に服することはできないししたくもないと神に言うのなら、しかしよく注意してください。それが正直に誠実に率直に堂々と明白になされている場合の話なのですが、よろしいその時にはそれがどんなに奇妙な行動に見えても私は賛成です。なぜなら私は誠実でありたいからです。誠実さのあるところならどこにでも私は一緒に行くことができます。そしてキリスト教に対する誠実な反抗はキリスト教とは何であるのか、そのキリスト教に自分自身がいかに関わっているのかを誠実に告白するときにのみ可能なのです。こういう彼の考え方からすれば、誠実とはキリスト教に自分自身がいかに関わっているのかを白状することと言えないでしょうか。つまり新約聖書のキリスト教が語りかける対象として自分自身を固く据えて、そこで自己を凝視し続けていく努力が誠実であると言えないでしょうか。彼はキリスト教の修練の第三部六章冒頭で、キリスト教の真理は自分自身を見るための曇りのない目であり、その目の下で自分自身から離れずに自分自身に立ち返るように読むべきものが聖書であることを強調しています。ですから誠実とは自分自身を聖書の収束的な対象にして自己を吟味、凝視していることなのです。それは何と言っても自分自身に関心を注ぐことであり、自分自身の魂を飽くことなく憂慮していることなのです。それはその結果、自分は真の信仰者とは言えないと認めるに至るほどに、誠実な憂慮なのです。いずれにしても、自分自身への憂慮が誠実なのです。そして、この誠実を問題にすることは、個人に決定的意味を見るキリスト教信仰にとってふさわしいことと言わねばなりません。彼は特に厳格なことを教会に求めて教会攻撃を始めたのではないのです。新しい神学を構築して新しいキリスト教を目指したのでもないのです。 自分自身を聖書の光の収束的な対象にして自己を凝視し、そしてその結果自己を真の信仰者とは言えないものと任用するに至る。そのように信仰者を導く誠実を教会に求める、それが彼の意図したところであったのです。だから彼は言ったのでしょう、私は何を望んでいるのか、全く単純です。私はただ誠実でありたいだけです。私はただ誠実でありたいだけです。この彼の願いに深く同意するものが私にはあります。そして聖書を自分自身に関係させて自分のこととして読む、神学的正しさや教会形成やそういうことには関心なく、終始私個人の魂への憂慮において読む、そしてイエス・キリストに向かって自分を語る、そういうことを願ってきました。というよりはそういうことしかできませんでした。私が今まで語ったり書いたりしたものは皆そういうものです。ここにまとめられたものも同じです。形は一応説教ですが、説教でもなければ聖書研究でもなく、私自身の魂への憂慮における聖書の読みに過ぎません。別の角度から言えば、その聖書の箇所に出てくる登場人物の中で一番悪い人の位置に私自身を重ね置いて読んだ、その読みに過ぎません。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。とはどういう意味か、言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。マタイによる福音書9章12節から13節。主イエスはこう言われたのですから、病人、罪人の位置が私の位置にならざるを得ないわけです。私の灰色の断層ヨルダン社1975年の中に恩寵というのがあります。イエスの十字架は二人の犯罪人の十字架とともに立ちました。その一人は悔い改めて救いの言葉を死の間際に賜りました。もう一人は罪を告白せずそのまま死にました。これは悔い改める者は救われ、そうでない者は滅びることを示しているのでしょうか。いいえ、十字架の側では悔い改めるも悔い改めざるも同じであることを示しているのです。悔い改めるか否かで人間の運命が決まるかのように言う宗教的脅しに注意しましょう。人間の悔い改めなどを知れているのです。十字架が私の側に立っている、それで全てなのです。この断層は30年ぐらい前、日本キリスト教団京都五光町教会修法に載せたものですが、当初からある人々にはほっとする、慰められると受け止められたものの、多くの人々に悔い改めを軽視している、福音を安価なものにしている、悔い改めは宗教的脅しではないと厳しく批判されました。当然だと思います。私の勝手な考えの読み込みであり、誤った信仰と言われても仕方がないと思います。ただ私はここで十字架の両側の犯罪人のうち、私自身は一体どちらの犯罪人だろう、悔い改めた方か、それとも悔い改めなかった方か、それを考えて罪を告白しないままに死んだ悪い方の犯罪人に自分を見ていました。またその悔い改めのできない私の横にも主の十字架が立っているという事実を見ていました。そして悔い改めとは、 私が悔い改めるというよりは、悔い改めを真面目にできないような私の横にも主の十字架が立っているという事実、それに気づくことではないか。私のなしうる悔い改めとはそのことではないか、そこまでではないのか、ということに思いを凝らしていました。もし自分を悔い改めている良い方の犯罪人に属していると思っているなら、その時はいつの間にか自分の悔い改めに自信を持っている時、自分の悔い改めに安心している時、つまり悔い改めがもはや悔い改めでなくなっている時ではないか、そう思っていました。恩寵という文章で言いたかったことはそういうことです。私の魂への憂慮においてこの考えは今も変わりません。本書はこれまでの私の本と同じように、私が自分自身の魂への憂慮において聖書を読んだその読みです。つまり自分本位に曇った目のために自分自身が見えなくなっている私に、イエス・キリストが曇りのない目となって見せてくださった私のありさまとその生き方、それを私の言葉で語ったものです。語る以上、確かに人に向かって語っているわけですが、実際は人に語るという意識はほとんどなく、イエス・キリストに向かって語ろうとしています。したがってこれはもともと人に向かって語ったり、まして批判したり主張したりするものではなく、そのようなことができるほどに健康ではない病人である私の聖書的独白とでも言ったらよいようなものです。独白とは相手もいないのに自分だけでものを言う独り言とは違います。相手はいるけれども相手と話をするのではなくて、自分の心の中に思っていることをただ相手に知らせるだけ、それが独白です。したがって独白で一番大切なのは相手の反応ではなくて、自分の心の中に誠実に何を思うかということです。聖書的独白では、その思いが聖書を一番身近な相談相手にしてまとめたものであるということです。本書はそういう聖書的独白なのです。聖書的独白ということについて一言付け加えたいことがあります。イエスが宣教を始められたのはおよそ30歳の時でした。その年までイエスは一体何をしておられたのでしょう。イエスは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのをご覧になっていたと思います。彼らがそのようになっているのは、ローマの支配下のもたらす政治的、経済的な困窮もさることながら、そういう彼らを慰めるはずの宗教が、ファリサイ派の人々や律法学者たち指導者の語るところによって、人の心に届かない重い荷物を肩に乗せるだけのようなものになっていたからです。果たして神の言葉はそのようなものなのか。あなたの仰せを味わえば私の口に蜜より甘いことでしょう。あなたの命令から英知を得た私はどのような偽りの道をも憎みます。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。詩編119編103節から105節といったものではないのか。そういう疑問を抱いてイエスは若い日々を過ごしておられたと思います。月日をかけなくてもわかるものはいくらでもあります。しかし生きることに関する知恵は、月日をかけなければその人のものになりません。信仰もまた生きることに深く関わることとしてそうなのです。枯れた谷に鹿が水を求めるように、 神よ、私の魂はあなたを求める。神に、命の神に、私の魂は乾く。詩編42編2節から3節。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。詩編84編3節。命の神を慕う30年の月日が宣教に先立って必要だったのです。やがてイエスは神の命の中に生き動き存在しているご自身に深く気づかれます。その時イエスはそれを人々に知らせずにはおれなくなったのでしょう。命の神に生かされてイエスの人を見る目は人間を民族や性や職業や体の状態や財などから見るのではなくて、そのような一切の外的なものにとらわれずに、あくまで命として一人の人間を見る単純さを帯びます。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであると言われたイエスの目にはその単純さが輝いています。たった一回の命を今ここで生きている一人一人を欠点も失敗も悲しさも愚かさもそのままにその人をその人として見る単純さがイエスの目にはあります。すべての人を命において見るそういう単純さに命の神に生かされているイエスの面目があるのです。そしてまさにそこにおいてユダヤ人イエスはユダヤ民族を超えられたのでした。ヘブライ人への手紙7章2節から3節に、メルキゼデクというアブラハムの時代にサレムの王でもあった神の祭司が出てきます。彼は古代イスラエルの理想的王者の典型とされ、ここではイエス・キリストを示すものとして次のように語られています。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。つまりイエス・キリストには系図がないというのです。マタイによる福音書の冒頭には確かにイエス・キリストの系図はありますが、それはユダヤ人としてのものであって、民族を超えたすべての人の救い主としてのものではありません。命の神を父と慕われたイエス・キリストには系図はないのです。系図、すなわち人をあるがままに、その人本人として単純に見ることを妨げるようなもの、イエスにはそのようなものは何もないのです。そしてこのイエスの単純な命を見る目に対しては、私は自分の命を憂慮して誠実であるよりほかなく、またこのイエスを語るには聖書的独白によるよりほかないのです。聖書的独白である本書の願いとするところは、私一人への神の愛を誰にも手を触れさせずにそっと大切に感謝していたいということ、そしてその愛はすべての人それぞれに等しく注がれていることを証ししたいということです。6年前引退に際し、ヨルダン社の古谷勝氏と約束したものが私の不手際で他社から出版されてしまいました。約束を果たすためにその後機会を与えられて各地で話したものの中から選んだ12編が本書です。この間古谷氏は独立されましたので、その設立されたダビデ社よりこれを出していただくことにしました。改めて同志にお詫びし、この機会を待っていただいたことに感謝したいと思います。1から10は 礼拝で話したものから選びました。教会名、日時などいちいち書きませんでしたが、聖書の順に並べてあります。一つ、4、幸福を除き、すべて通常の礼拝です。11は、日本バプテスト同盟関西部会信徒研修会。12は、NHK 教育テレビ心の時代で話したものです。在職中の40年間、2つの教会に閉じこもっていた私は、全く考えもしなかった多くの方々とこの6年間妨害の出会いを経験し、励まされ生かされてきました。会うべき人々に会い尽くさない限り、人生は終わらないものなのかという思いを深くしています。会わせてくださっているイエス・キリストの父なる神に感謝しつつ、それらの皆さんに本書を捧げたいと思います。聖書は日本聖書協会新共同訳を用いています。著者、1999年8月31日追記。ダビデ社は本書がより広い読者層にも届くよう配慮して努力してくださいました。そして近代文芸社がこれに応えてくださいました。出版事情の極めて厳しい時代と言われる今日、理解を示してくださった近代文芸社社長福沢秀俊氏のご厚意に感謝いたします。担当の同社川西恵子氏には大変お世話になりました。なお、伊遊北沢幸吉氏はこのことについて近代文芸社に仲介の労を取り、ご多忙の中協力してくださいました。心より御礼申し上げます。同氏は26年間の高校教師の生活後、定年をおよそ10年残して退職、私財を投じて私塾のぞみ学園長野県東伊那を作り、登校拒否の子どもたちと合宿しながら、ロージャーズ流カウンセリングの視点に基づいて、子どもたちとその父兄にご夫婦で献身的な支援活動を全国的に展開して、すでに10年になられる方です。1999年10月23日。